それではサムエル記上15章の22節23節をお読みいたします。サムエルは言った。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか。むしろ主の御声に聞き従うことではないか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。反逆は占いの罪に、高慢は偶像崇拝に等しい。主の御言葉を退けたあなたは王位から退けられる。以上であります。
私たちは
信仰者として神の御声に聞き従うよう求められています。イエス・キリストが私たちにかけられた思いは何者にも変えがたく、神を信じる者が何をなすべきか、今御言葉を通って私たちに示されているからです。今朝はこの主の御言葉に聞き従う、御声に聞き従うことがいかに重要なことであるかということを示しておりますけれども、今朝の聖書箇所は15章22節から23節といたしました。しかしこの書かれてある15章全体を通して眺めて、この22節23節がどのように御言葉の重要性を語っているかについて見ていきたいと思います。さて、イスラエルには長い間国を治める王がいませんでした。そのためイスラエルの部族はそれぞれ独立して活動していたのです。しかし他の国からの侵略を受け危機に陥った時、主は私たちの救いの声に応えられて、その度にイスラエルの十二部族の中から強力な指導者が現れて部族の結束を強め、イスラエルの民たちを危機から救う者が現れました。その者たちは獅子、すなわち裁きつかさと呼ばれていたのであります。今日の聖書箇所に出てくるサムエルはその最後の裁きつかさであり、また預言者でもありました。彼は祈りによってペリシテ人からイスラエルを守り続け、その道からによってペリシテ人を撃退していたのです。しかしペリシテ人の強力な軍事力はいつもイスラエルの民たちを脅かし続けていました。そこでイスラエルの民たちはイスラエルの指導者サムエルに、いつもイスラエルを外敵から守ってくれる王を立ててほしいとサムエルに願い求め続けていたわけです。サムエルは主に祈り、主から王を立てることを許され、サムエルはサウルに油を注いだのでありました。こうしてサウルがイスラエルの王となったわけであります。しかしイスラエルの王となったサウルは全てを思いのままに行動するということはできませんでした。というのも、 彼は王としてイスラエルを治めることができてはいても、神が立てたしもべとしての立場は変わりがなかったのです。つまり王でさえも神の支配を受けることを求められていたのでありました。そこで主なる神は王に主の御心を王に伝え、御心に沿ってイスラエルを正しく導くよう説得するために預言者を立てられたのです。また王が逸脱した時は預言者が王に警告をする役割を担っていたのです。その担い手がサムエルでありました。サムエルはイスラエルの王サウルに対してシェマー、聞き従えという言葉を多く用いています。王は神のしもべである、主の御言葉に従った歩むならばお前の王位は主によって守られ祝福される、逆に王に従わないなら主の祝福はなく王位は奪われ捨てられるということを意味していたのです。その主なる神はサムエルを通してアマレク人を打ち滅ぼせと語られたのでありました。しかも厳かにシェマー、聞き従えと言って、アマレクに属する者は一切滅ぼし尽くせ、男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも打ち殺せ、容赦してはならないと、そう語られたのです。要するに一人も生かすな、人も家畜も生きているもの全てを殺せ、そう言っているのです。資料によりますと、このアマレク人とは遊牧系の部族で、ユダヤ部族が住んでいるその下南方とエジプトの間を支配下に収めていたそうであります。そのアマレク人を主はどうして滅ぼし尽くせと命じたのか。それはかつてイスラエルの民たちがエジプトから登ってくる道で、アマレク人たちがイスラエルの民たちを襲って殺し、信仰の妨害をしたからです。出エジプト記17章15節ではこう言っています。アマレク人は神が完全に滅ぼし記憶にさえ残らないようにする、主は今それを実現しようとされているのです。なぜこの時にアマレク人を滅ぼし尽くせとサムエルを通してサウルに語られたのか。確かに主がお命じになったことはこれは間違いがありません。しかし主が誓われてからすでに400年以上経っていたのです。主は年月年月に関係なく一度約束されたことは守ります。主は真実なお方です。主が固く誓われたことに対して変更されることはないのです。この主の固いご意志はイスラエルの王であるサウルに対してもその意をしっかりと受け取るように、何度もシェマという言葉を使ったのです。というのも今回のアマレクとの戦いは今サウルが必要に迫り来る現実の戦いというよりも、イスラエルを苦しめたアマレク人への罰としての戦いです。しかも主なる神は徹底したアマレク人の殺戮を命じられているわけです。 主がこのような時期になぜサウルに戦えと命じたのか聖書では明らかにされていません。しかしイスラエルに王が立てられ、周りの戦いにことごとく勝利を収めているこの時期を主がこの時とあるいは思われたのかもしれません。主なる神は懸案のアマレク人の殲滅をサウルに委ねたのです。滅ぼし尽くすか滅ぼし尽くさないのか、その結果に曖昧さはないのです。つまり主の御声に聞き従うかどうか、サウルにとって主からの試みを今まさに受けているわけです。サウルはサムエルから主の御言葉を伝えられ、アマレク人を殲滅すべく動き出します。彼はまず兵士を召集しました。歩兵が20万、そしてユダ部族の兵は1万という大軍でありました。7節ではその大軍がユダ部族の土地から南下し、エジプト国境までのアマレクの支配地域奥まで攻め上り、アマレク人を撃ったことが示されています。サウルにとっては何よりも戦いに勝利することが神への服従だと考えていたことがうかがえます。この戦いは主の御言葉によって行われる、いわば聖戦です。主の命令に沿って戦う限り、イスラエルの勝利は戦う前から決まっていました。ですからアマレクの支配地域の奥まで攻め込み、アマレク人をことごとく滅ぼすことができたのです。唐突ですけれども、旧日本陸軍のその定義によりますと、全滅というのはおよそ 70% が滅んだ時であるとされています。主はここでは滅ぼし尽くせと言われたので、アマレク人すべてと言っていいほどの者たちを滅ぼしたことがわかります。まあ、しかし実際はアマレク人の支配地域はかなり広かったので、そこに住むアマレク人やその他生き物をすべて滅ぼすことは困難であったはずです。しかしそれはサウルが意図的に逃がしたというわけではないので、この点に関しては主の御心に沿ったものであると思われます。サウルは主の命令の大部分を主の命に従い実行したのです。しかし完璧ではなかったのです。サウルと兵士はアマレクの王アガクを生け捕りにし、さらには羊と牛の最上のもの、ウイゴでない肥えた動物、子羊、その他何でも上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさなかったのです。この一部始終は主がご存知でありました。主の言葉がサムエルに臨みました。主はサウルが完璧に命令に従わなかったことを曖昧にされず、サウルに御心を吐露されたのです。私はサウルを王に立てたことを悔やむ。彼は私に背を向け、私の命令を果たさない。悔やむという表現には、サウルに対して主なる神がサムエルを通してお語りになった聞き従いという言葉に従わなかったことに対する深い悲しみと怒りが込められています。主の御心を裏切ったサウルの行いに心を痛める生ける誠の神だからこそ言える言葉です。それを聞いたサムエルは深 深く心を痛め夜通し主に向かって叫んだわけです。しかも夜通しですから一睡もしていなかったということです。サムエルは主に向かってどんなことを叫んだのか何も書かれてはいません。サウルが犯したことに対して主と共に悲しみに触れ共感し合ったのか、それともこの出来事によってサウルを見捨てられる主に対して何とか思いとどまらせようとするための取りなしのためであったのか、私たちは想像の域を超えることはできません。しかしサウルが試みられている一方で、実は神とサウルの間に立つサムエルもまた主に試みられているのです。主の思いにどこまでも従うべきはサウルだけではないのです。預言者として主の思いを知り、主の御言葉を相手にその通りに語り伝えることはまさにサムエルの果たすべき役割であったのです。サムエルは朝早くサウルのもとに向かいます。サウルは今回のアマレク人との戦いに勝ったことを記念して自分のために戦勝碑を建てたのでした。つまり今回の戦いに満足した結果、戦いに勝ったことを記念して碑文を建てたということです。しかもサムエルがサウルのもとに行くと主のご祝福があなたにありますように、私は主のご命令を果たしましたと言っているのです。しかも主への賛美までしているのです。彼には何も後ろめたさもないことがこれらのことからわかります。それは自分が罪を犯したとは思ってはいない証拠です。サムエルはサウルが言ったことを受け語り始めます。それなら私の耳に入るこの羊の声、私の聞くこの牛の声は何なのか。サムエルの言葉を聞いて何を言おうとしているのか悟ったサウルの弁解が始まります。兵士がアマレク人の元から引いてきたのです。彼らはあなたの神主への供え物にしようと羊と牛の最上のものを取っておいたのです。他のものは滅ぼし尽くしました。ここでは2つの重要なことをサウルは言っているのです。まずこれらの羊や牛は自分ではなく兵士がアマレクの元から引いてきたということ。次にこれらの羊や牛は最上のもので主への供え物にするために殺さなかったと言っているのです。この羊や牛を引いてきたのは自分ではない、兵士がやったことなのだ。サウルは明らかに人のせいにしています。また羊や牛を殺さなかったのは主への供え物にするためだ、だから殺さなかったのだと言っています。しかも20節から21節でも繰り返しそう述べて弁解をしています。ここに至ってもサウルは自分が主の御言葉に聞き従ったと言っているのです。しかし主への供え物と言っている言葉には巧妙に家畜を搾取するという欺瞞が見え隠れしています。当時の捧げ物の中で焼き尽くす捧げ物以外のその他の捧げ物は一度主なる神にお捧げした後人間の分として下げられるのです。つまりそこにいる羊や牛の一部は自分たちのものになるわけです。ですからこの家畜は戦いで分取ったものとして言って差し支えないわけです。サウルはそれらの欺瞞をすべて見抜き、22節 23節でサウルに対してこう言っています。22節23節をお読みいたします。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。反逆は占いの罪に、高慢は偶像崇拝に等しい。主の御言葉を退けたあなたは王位から退けられる。ここで言わんとしているのは、何よりもまず主が喜ばれるのは捧げ物や生贄ではなく、神の声に聞き従うということです。聞き従うことが全てなのです。サウルは主に生贄を捧げるつもりであると言いましたが、主にとっては捧げ物は主の御声に聞き従うほど実は重要ではないのです。神の声に聞き従わないこと、すなわち反逆と自分の思いを優先する高慢は占いの罪や偶像崇拝に等しい。主の御言葉に聞き従わなかったサウルは、それらの罪のゆえに王位から退けられる。そうサムエルは言ったのです。さらに24節でサウルは言っています。私は主のご命令とあなたの御言葉に背いて罪を犯しました。この悔い改めは、30節でもサウルが言っています。この悔い改めの言葉自体は素晴らしいことです。しかしサウルは民の長老の手前、イスラエルの手前、どうか私と一緒に帰ってくださいとも言っています。つまりサウルは心からの悔い改めというよりも、どこまでも周りにいる人々のことを気にかけ、サムエルに恋願っているのです。思えばサムエル記下12章13節で、イスラエルの王であるダビデが同じように、私は主に罪を犯したと悔い改めの言葉を述べています。どちらの王も主の前に罪を犯し、悔い改めの言葉を言っているのです。しかしサウルは退けられ、ダビデは許されました。一体この違いはどうしてなのでありましょうか。ダビデの罪は、人妻のバテシェバとの姦淫と、夫であるウリアを戦いの中に置き去りにし命を奪ったことにありました。とても重い罪です。しかしダビデは自分の罪をしっかりと認め、どこまでも主に許しを求めました。一方サウルはサムエルに対して自分の罪を認めようとしないばかりか、自分の罪をごまかそうとし、主の厳しい断罪によって初めて悔い改めの言葉を述べたのです。しかもその悔い改めも民の長老を気にするため行ったとも言えるのです。サムエルはイスラエルの栄光である神は偽ったり気が変わったりすることのない方だ、この方は人間のように気が変わることがないと言っています。しかしこの主なる神はダビデの心からの悔い改めに心を止められ、ダビデを顧みられました。何よりも主なる神は御子イエスを地上に送り、私たちの救いようのない罪を背負い、私たちを救われるために御子を十字架で誇られるほど、私たちの悔い改めを願ってやまないお方です。私たちはイエス・キリストを信じることによって薄皮が一枚一枚剥がれるように、 変えられていっています。そして私たちは自分がいかに無力なものであるのか、神の支えと励ましと帰りがなければ日々の営みが困難になるかを知らされています。主が喜ばれること、それは主の御声に聞き従い、どこまでも主を信じて歩み続ける信仰の営みです。そこにこそ私たちの希望があり、喜びが満ち溢れているのです。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、あなたは主の御声に聞き従い歩み続けることをいつも求め続けておられます。その日々の営みは霊的成長へと私たちを押し上げ、潤いのある生活へと導いてくれます。そのことに心より感謝するとともに、いつもあなたの臨在を信じ、今週もそのような確信を持って歩むことができますように、私たちを顧み、そして導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊との交わりが今日この礼拝に集いし、我ら一同と共に限りなく常しえまで豊かにありますように。アーメン。